聖書朗読はじめに申命記11章1節から12節、旧約聖書298ページです。申命記11章1節から、あなたはあなたの神主を愛し、その命令、掟、法および戒めを常に守りなさい。あなたたちはあなたたちの神主の訓練を知ることも見ることもない子孫とは違うことを今日知らねばならない。その大いなる御業、強い御手と伸ばされた御腕、エジプトの中でエジプトの王ファラオとその全土に対してなさった印と御業、エジプト軍その馬と戦車に対してなさったこと、すなわち彼らがあなたたちを追撃してきたとき、主が彼らの上に葦の海の水をあふれさせて滅ぼし、今日に至っていること、あなたたちがここに来るまで主が荒れ野でなさったこと、またルベンの孫でエリアブの子であるダタンとアビラムになさったこと、すなわち大地が口を開けて彼らとその家その天幕および全イスラエルの中で彼らと皇后を共にしたものを皆飲み込んだことなど、主のなさった大いなる御業をすべてあなたたちは自分の目で見てきた。あなたたちは私が今日命じるすべての戒めを守りなさい。こうしてあなたたちは勇ましくなり、川を渡って得ようとしている土地に守備よく入り、それを得ることができる。こうして主があなたたちの先祖に彼らとその子孫に与えると誓われた土地、すなわち乳と蜜の流れる土地で、あなたたちは長く生きることができる。あなたが入っていって得ようとしている土地は、あなたたちが出てきたエジプトの土地とは違う。そこでは種をまくと野菜畑のように自分の足で水をやる必要があった。あなたたちが渡っていって得ようとする土地は、山も谷もある土地で、天から降る雨で潤されている。それはあなたの神主が御心にかけ、あなたの神主が年の初めから年の終わりまで常に目を注いでおられる土地である。続いて新約聖書ヨハネによる福音書15章1節から10節、新約聖書198ページです。ヨハネによる福音書15章1節から、私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。私につながっていなさい。私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。私につながっていない人がいれば、枝のように外に投げ捨てられて枯れる。そして集められ、火に投げ入れられて焼かれてしまう。あなた方が私につながっており、 私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものを何でも願いなさい。そうすれば叶えられる。あなた方が豊かに実を結び、私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光をお受けになる。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。以上です。お祈りいたします。天と地を作り、その中を命で満たし、私たちを無から有へと呼び出し、今この時代に共に生きる者たちの間に起きたもう全能の神様、あなたの皆をたたえます。あなたは今朝も私たちに新しい朝を与え、この礼拝堂へと導き、あなたの言葉を聞くようにと促されました。私たちはあなたから命を与えられ生きているものではありますけれども、しばしばあなたの戒めを忘れ、あなたの掟に背き、与えられたものを誤った仕方で使い、分かち合うべきものを独占し、互いに傷つけ合い、他の命を損ない、この世界にあって最も大きな責任を負っているにもかかわらず、それを果たしきれておりません。神様、私たちの罪をあなたの前に告白します。私たちを憐れんで、私たちを許し、もう一度あなたの前に立つにふさわしいものとしてくださいますように。死からよみがえり、神の右に座し、世界の真の支配者となられた御子なる神様、あなたは私たちの一人となり、私たちの間にあって、弱い人々、虐げられた人々と共に歩み、人々を愛し、そして私たちの憎しみと無関心と高ぶりの罪のゆえに暴力を身に受けて殺され、黄泉にまで下り、そして天の高みへと昇られました。あなたは今は命を作り出す神様の霊となって私たちの間におられます。そして私たちを新しくし、私たちに新しいビジョンと新しい勇気、そして信仰を与えてくださいます。あなたこそが誠のブドウの木です。今日も私たちと共にあって、こんなにも違う私たちを互いにつなぎ合わせ、新しく命の交流の中に導いてください。聖霊なる神様、あなたは世界の初めから働き、イエスを死者の中から呼び起こし、私たちを召し出して新しい命を与えてくださいます。どうぞ今日も私たちの間に働いて、病の中にある者には癒しを、孤独の中にある人々には交わりを、そして新しい生き方を求め、使命を求め、責任を果たそうとしているすべての人々の上に豊かな豊かな導きをお与えください。この町に住むすべての人々のために祈ります。どうか神様、あなたがあらゆる人々を導いて、良い世界と新しいいい夢を見て、前に向かって進んでいくことができますようお導きください。私たちの社会で育つ小さな子どもたちに、あなたの守りが豊かにありますように、世界中で 傷ついている人々の上にあなたの癒しの手を伸ばしてください。今日私たちと共にいて聖書を通してお語りくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今日のテキストはヨハネ福音書15章の冒頭です。ヨハネ福音書の文脈の中でこの部分は第二告別説教と呼ばれているものの冒頭です。去りゆくイエスが弟子たちに向かってお別れのお話をするというのが告別説教なのですが、たまたま聖書をお開きの方は15章の直前14章の最後というところを見ていただきますと、立てここから出かけようと書かれています。これはもうお話が終わったということを示唆していますけれども、15章から17章までイエスはしゃべり続けます。そのような意味で第二のお別れのお説教と言われております。そしてこの私は誠のブドウの木、私の父は農夫であると語るイエスは実は復活のイエスです。つまり死ぬ前のお話という形をとっていますけれども、信徒たちを霊的な存在として互いにつなぎ合わせるイエスがここで語っていまして、これは実質的にはイースターを経験した教会が生み出した言葉であると思います。大変興味深いのはここで植物の比喩が使われていることで、イエスが植物に例えられている、そして神は農夫であると言われていて、一番中心に置かれているのは復活のイエスが私たちを霊的につなぎ合わせるということ、そしてその私たちを通して実りがもたらされるということであると思います。枝を清めるという言葉が使われていまして、ここでは取り除かれるというふうにも訳してありますが、ちょうど私たちがお魚をスーパーマーケットで買うときに、魚屋さんが鱗をきれいにしてくれたり内臓を取ってくれたりするときにきれいにしてくれるという言い方をしますが、それと似たような表現がブドウの木のお手入れについて言われています。父がきれいにしてくださると書いてあります。私の話した言葉によってあなた方はすでにきれいになっているというのは同じ言葉です。実はでブドウの木の剪定は、専門職がやることでして、皆様ブドウ園の労働者の例えっていうのを、覚えてらっしゃると思います。1時間働いた人と1日中働いた人が同じお金をもらうっていう、労働者はブドウを摘むんですけれども、それは一番賃金が安い労働の類に属するそうでして、ブドウの、枝のお手入れをするというのは専門職なのだそうです。でそれを父なる神が、してくださるとここでは例えられています。そして、愛のうちにとどまる、ということが言われております。でこの翻訳では何回か申し上げたことがございますが、私につながっているというつながるという日本語が、たくさんたくさん、使われていますけれども、実際にはですね、これ新共同訳を作った時のアイデアだったのだと思いますが、私につながっていると訳されている箇所は全部私のうちにとどまるです。ギリシャ語はつながるととどまると何が違うかというと、いろんな考え方があると思いますけれども、つながるという言葉が前提にしているのは私とあなたは別人だってことです。それがつながるのです。で、他方私があなたのうちにとどまるというときはあなたは霊的な存在です。私たち神の霊の中にある。だから私たちはキリストのうちにとどまると言った方が多分この元々の言い方にはぴったりくると思います。で面白いのはその時にキリストは私のうちにもいることです。わかります？私はキリストのうちに、この空間に、そしてキリストは同時に私の中に、 これは東アジア人である私たちには本当はすぐ分かることだと思います。でその中にとどまらないということが、外に投げ出されて焼かれると言われたりしています。一体これは何でしょうか。あるいは君たちが欲することを求めなさい、それはそのように生じるであろうと言われています。一体これは何なのでしょうか。でも今日のテーマは間違いなく、私たちは一体どのようにして交流関係にあるのかということだと思います。一つ今日お話しすることのもうヒントをすでに申し上げます。愛という単語が何度も出ます。原始キリスト教会で愛という単語がもう一つ使われた重要な場面があります。それはお食事会のことです。愛が具体化するのは食べ物の共有、食卓の交わりなのです。おそらくここでもそれは考えられていると思います。ヨハネ福音書だけではなく、新約聖書の一番古い時代の文章を生み出した、人々はみんな家の教会に、集っていました。彼らはこんな立派な礼拝堂は持っていませんでしたし、こういう特別な道具は何もなかったのです。普通のお家で集会をしていました。だから、家の教会というふうに、呼ばれます。で家の教会は同じ町の中にもいくつもありまして、ローマの信徒への手紙を見ると多分7つはあると言われています。第1第2コリント書簡を見ると多分6つはあると言われています。そしてそれらの間に上下の関係はありませんで、その意味でネットワークで生きていて、なおかつそのネットワークに中央協議会がない、つまり分散的だというのが、特徴です。従いまして、家で集会をし、集会が済んだらそれは普通の家の機能を持つ、空間に戻ります。でその 集会をするときに彼らは絶対に一緒にご飯を食べるんですね。でそのご飯のあり方は、周囲の世界から見て、交流のためのお食事会と何ら変わるところが、ございません。ではそのネットワークの中にある、コリント、例えばコリントの教会、ガイオスという人の家に全教会が集まることができたそうなんですが、コリントの、何人集まったと思います。もちろん推論でしかないんですけど、多い人は150人って言うんですけど、多分それは 多すぎて、で少ない人は50人って言うんです。コリント教会全部で50人しかいなかったんですよ。我々といい勝負ですね。でそれが家庭家庭に分散して交わっていたようです。でそれを見て、コリントではありませんけれども、異教徒たちがキリスト教徒たちの交流を見て感嘆して言ったという言葉をテルトリアヌスという教会の指導者が後に伝えています。こういう言葉です。見よ、彼らはどれほど愛し合っていることか。外部の評価だそうです。で愛するというのは信頼し合っているという意味で、一緒に喜んだり一緒に苦しんだりお祈りしたりということだと思います。でこれを社会的に同じ階級に属するとか、同じ親族ファミリークラーンに属するとか、同じ職業組合に属するとか、そういう関係を超えた交わりがやっているのが教団に値したのです。つまり民族とか階級差とか血族とか、男女の違いとかそういうものを超える人が一緒にいて信頼し合っているというのが驚きに値したのです。身を結ぶと、言われております。一体何のことでしょう。 おそらくは宣教活動、交流の活動をそこに含めて良いのだと思いますけれども、彼らが宣教活動をした場所はどこかというと、礼拝堂がないので礼拝堂で宣教活動するわけではないんですね。そうではなくて家です。自分の家です。自分の暮らしている日常生活です。で、どういう人がキリスト教会のコミュニティのメンバーになったかと言いますと、いろんな人が今申し上げたように いるんですけれども、特に社会の上流階級の人たち、当時の社会は私たちと比べてはるかに上下の間が離れた階級社会なのですが、上の方に属している人々で、まあまあ早い時期からキリスト教に入ったのは圧倒的に女性なんですね。で、男の人はなかなか入れなかったようです。で、やっとキリスト教が公の宗教になっていくような時代、つまり300年400年経つような時代に男の人たちもキリスト教会に入っていきました。で、それは間違いなくおばあちゃん、お母さん、奥様、姉妹たちの後にくっついて、じゃあ俺も入ろうかなって入っていったんだと思います。ですから今のキリスト教会もそうですけれども、宣教の場が家庭であって、その交わりの中で、コミュニティを支えているのは女性たちであったと思います。で、そのような家の諸教会は、分散的であったというところからも想像されますように、極めて多様です。日本聖書協会出版の聖書というのを全ての教会が持っているとかそういうことはないんですね。で、それから教団信仰告白とかそんなのもありません。みんな非常に多様なのです。このヨハネ福音書そのものがちょっと風変わりなグループです。で、彼らは決してマジョリティのキリスト教を代表していないです。で、新約聖書が生み出された頃の教会は今の私たちのとは状況が違うからではありますけれども、みんなととってもとっても多様です。例えば使徒と呼ばれるのは誰が使徒か、これについても意見は多様です。ルカ福音書と使徒行伝を書いた人は12人の弟子が使徒だと言っています。だからその人が1名ユダが欠けると補欠選挙するとか言ってるんですね。でもパウロは違います。そんな理解を持っていません。パウロ生きてた時のイエスに会ったこともありません。で、彼はイエスの幻を見て、私はイエスから直々に使徒にしてもらった、人間からは誰からもそんなことしてもらう必要はないって言っています。そしてパウロの手紙には、復活したイエスと出会って宣教に従事する人々が全員使徒たちと呼ばれています。絶対12人よりたくさんいます。さらにユダヤ教の律法はどういう意味で私たちにまだ当てはまっているのかということについて、パウロの時代合意はありませんでした。なので異教徒をどういうふうにしてキリスト教のコミュニティの中に入れたらいいかについて、エルサレムで会議が開かれて、どうしようって一生懸命議論をしています。さらにキリストがどういう存在であったかについても、理解は大変様々です。私たちが洗礼式の時に読むフィリピの信徒への手紙2章、キリスト賛歌と呼ばれるテクストでは、キリストは神の知恵として、あるいは神のロゴスとして、世界が作られるより前に神と共にあったというような考え方が前提になっていると思われます。キリストは神の形のうちにあったが、自らを空虚にして奴隷の姿を取ったと言われている、その歌ですね。他方でローマの信徒への手紙の一番最初には、キリストはダビデの末裔であるが、死者の中から起こされた時に初めて神の息子に任命されたという信仰告白が引用されています。これはとてもユダヤ教的なキリスト理解の一つで、 おそらくはローマ教会が持っていた信仰告白です。とても多様なのです。マタイによる福音書を見ますと、律法の一点一角も滅びることがないと言われていたりしています。つまり彼らは律法をまだ守っているようなのです。つまりパウロの教会とは全く違います。で、律法を守りながら異邦人に対して自分を開こうとしている。で、これはパウロがガラテヤで戦った敵対者と同じポジションです。マタイ福音書の方が一世代は若いんですけど、パウロの方が40年50年くらい古いんですが、さらに、ヨハネ黙示録の最初の書簡、お手紙、7つの教会への手紙というのがありますが、あれを読みますと、教会の中に異端がいると書かれています。で、あそこで異端とされているのはおそらくパウロ系列の教会です。つまり、この時代の新約聖書が書かれた時代の教会は、お互い緩やかにつながりながら、相当にみんな個性が様々でいろんな路線を試していて、お互いの間で論争しています。2世紀になるとそれはもっともっと差は広がりまして、さまざまな周辺世界の思想の伝統をキリスト教会が自由に吸収して、いろんなやり方を試しています。ヨハネ福音書もその一つです。私のうちにとどまるもの、そのもののうちに私もとどまる。そのものは多くの実りをもたらす。私を離れて君たちは何もできないのだから。で、この多様性を、古代の人々がどういうふうに評価したか、実は多様な評価がまたまたあるのですけれども、多くの実りをもたらすというのは、いろんなことを試したというふうに理解してもいいかと思います。で、そこに、あるのは、今申し上げたようなこう構造的にこうバラバラだということと相まって、異質なものに対して寛容であるというのが基本的な方向性というかキャラクターです。マタイ福音書とルカ福音書を書いた人たちはお互いを知りません。パウロの手紙をマルコ福音書は読んでいません。さらにマタイとルカが共通して使ったイエスの五六資料と呼ばれる、まあ、業界では有名な資料があるんですけれども、それをマルコ福音書は知りません。だからお互いに異質だということに加えて、実はお互いを知らないんですね。そこまで情報化された時代ではなかったと言ってもいいかもしれません。で、もちろんそのようにお互いを知らないというのは、お互いが多様であっても構わないということを結果的に引き起こすと同時に、一個だけ欠点があります。それは、私は誠のブドウの木という、その誠、真理のという言葉、真理は何かということを問うプラットフォームが共通のものとしてなかなか存在しないというのが弱点かと思います。でも同時に真理への問いを彼らは持っています。ヨハネも持っています。誠のブドウの木とは何かという問いを持っています。したがって、接触があった場合にはお互いにフラットな立場でそれを論じ合うんだと思います。私たちは教皇様に決めていただくとか、上の立場の人にすぐ訴えますけれども、彼らそれはありませんので、お互いに論じ合ったと思います。それは長所の一つであろうと思います。こう書かれていますね。私のうちにとどまらないものは枝々のように外に投げ出されたのだ、そして枯れたのだ、そして人々はそれらを集め火に投げ込み、それらは焼かれる。これはコミュニティの内部でも論争があったということを示唆しているかもしれませんし、あるいは外部のコミュニティとの間に絶交するぞというようなことがあったということなのかもしれません。なので、全く寛容であったのではなく、彼らは真理を求めて争ったのだと思います。しかし仮に絶縁したとしても、 滅ぼしてしまうということは多分ない。つまり異端だとか言ってこう烙印をしたりすることはなかったであろうと思います。そしてもう一つ大きな特徴は、ヨハネ福音書のコミュニティも実はそうだと言われていますけれども、人の交流、外部との交流が盛んであったということです。2世紀、今のイスラエルヨルダン川西岸の出身の人が帝国の都をローマに出かけています。ユスティノスです。でそのお弟子さんタティアノスという人は、ほとんどイラクに近いローマ帝国の一番端っこの出身です。トルコのイズミール、昔のスミルナの出身の人が今のフランスリヨンで司教を、として働きました。エレナイオスです。トルコの上の方、黒海の沿岸ポントスの出身の人がローマで活動しました。マルキオンです。そして旅する宣教者たちがたくさんいました。パウロとそのチーム、パウロの司教、先生、アンティオキア教会でパウロの師匠であったバルナバ、ペトロはガリラヤのベテサイダの出身ですが、最後は奥様と一緒に帝国の都ローマに行っています。すごい距離の移動です。その他にもたくさんたくさん原始キリスト教を担った人々の中心には移動する人々がいました。女の人も移動します。ローマの信徒の手紙の最後を見るとパウロはフォイベというケンクレア出身の、ケンクレアというのはコリントの外の港の一つですね、その出身の女性を私の守護者パトロンとしてローマ教会に紹介しています。つまりパウロはコリントの町で滞在する時の身元保証をコリントスの市民であるおそらくフォイベにしてもらったわけです。滞在許可を取るためにはそこの、身元引き受け人が必要でしたから。で彼女を私を守ってくれた人としてローマに向けて紹介していて、彼女はローマまで旅するはずです。君たちが私のうちにとどまり、私の言葉が君たちのうちにとどまるなら、君たちが欲することを求めよう。そうすれば君たちに生じるであろう。彼らが欲したものは何だったでしょうか。それはおそらく人とのつながり、交わりであったのだろうと思います。もちろん、私たちは交わりを求めますが、場合によっては、隠遁と孤独を求めるかもしれません。でそのようなキリスト教も後の時代にはちゃんと生まれていきます。でも最初の時期のキリスト教が求めたのはつながりと交流でした。さらに、手紙のやり取りがたくさんたくさん、残されています。個人、1個の特定教会に宛てた手紙もパウロはたくさん書いていますけれども、例えば第一ペトロ書というのをご覧になりますと、これは複数の教会に宛てて書かれています。エフェソ書と呼ばれるパウロの名による手紙がありますが、これは実はエフェソにおける信徒たちへというそのエフェソというのは後から書き足されたことが写本を見れば明らかでして、元の原本はどこの教会宛てか分かりません。で同時に明らかなのは、この手紙は諸教会に宛てて一般の、公開書簡として書かれています。ローマの信徒への手紙は、さっき6つほど島があると想定されていると言いましたが、そのいろんな島で朗読されることを前提として書かれています。ガラテアの信徒への手紙と言われている、これは諸教ガラテアの諸教会へって書かれています。つまり、組織が一つではなくて複数ある、そこで朗読されるというのが前提なのです。後にローマには司教様というのが生まれ、その司教様は司教たちの中の司教という形で教皇になっていきます。 もうちょっと時代が下るわけですけれども、そのような司教教皇と呼ばれた人々がもともと何をするお役割の人だったかというと、そのような分散するネットワークを代表して外部と通信をする、まあいわば外務大臣のような立場の人、そのような人々が後に司教と呼ばれるようになっていきました。ですから交流と通信がキリスト教の一番大事なポジションだったのです。今日 のコラム欄のところで引用しましたクレメンスの手紙、第一クレメンスの手紙の出だし、これ1世紀の末ですから割合に初期の方ですけれども、そこを見ていただきますとこう書かれています。ローマの平住者である神のエクレシアが、コリントの平住者である神のエクレシアに手紙を送る。すなわち私たちの主イエス・キリストを通して神の意志にあって召された聖なる者たちに書き送る。挨拶の言葉、全能者なる神の恵みと平和がイエス・キリストを通して君たちにあふれんばかりにあるように。平住者という言い方は、これが比喩なのか本当なのかは論争されておりますけれども、当時の、都市に住まう市民権、居住権にまつわる、用語法で、その都市の生まれの自由人、つまり奴隷ではないけれども選挙権を持たない人という意味です。自由身分の人の全員が、発言権を持っていたわけではないのです。そのような意味では、社会プロセスの中の、決定権を持たない人という意味です。で、ローマとコリントは結構遠いのです。まあ何キロぐらいと言えばいいんでしょうか。飛行機で2時間ぐらいは飛ぶと思います。その距離を古代において手紙書いてるんです。私たち今はインターネットで手紙書けますけど、どっかの教会に当てて一生懸命手紙書いている。で、いろんなことをアドバイスしているんですね。その時に自分たちは同じコミュニティに属しているという意識があります。神のエクレシアと両方書いてますね。差出人と宛先人の両方に。エクレシアという言葉は私たち教会と訳しますが、もともとはこれは、都市がローマ帝国によって支配される前に、自由で自治権を持っていた都市の市民権を持つ人々の直接の決定機関、最高議決機関を指す概念でした。西洋史では民会と訳します。つまり彼らは決定権を持たない平住者ですが、神の民会の議決権を持っているとここで言っているのです。そして神は全能者と呼ばれています。全能者という概念はもちろん七十人訳聖書というヘブライ語の聖書のギリシャ語訳から継承された表現なのですけれども、よく似たもう一つの全能者がこの時代にはいました。もちろんローマ皇帝です。彼は全能者という言い方に近いんですが、アウトクラートールとギリシャ語で呼ばれました。つまり自分で全部決めることができる人という意味です。自分で決めてそれが全部通用するのはローマ皇帝一人なのです。他の人々は他人から決められたり、みんなで話し合って決めたりしなきゃいけない。でも皇帝は自分で全部決める。で、それに近い、思わせる表現で、神が呼ばれていて、その、このエクレシア、コミュニティのメンバーはその神が召したと言っている、わけです。挨拶の言葉、恵みと平和あれという言葉はパウロが使った言葉の真根っこです。ここに、伺われるのは、遠い距離にあっても、イエス・キリストにおいてそのつながりの中で、そしてそのイエス・キリストという霊的空間においてお互いが 大変大きな連帯意識を持っているということです。クレメンスは司教ではありません。なので上から目線でコリント教会に向かって命令しているのでは全くありません。そうではなく、飛行機2時間の距離彼方にある自分たちの仲間のことが心配で心配でしょうがないのです。だからいろんな配慮や助言の書簡を送っているのです。もうちょっと分かりやすく言うと、キリスト教徒はとてもおせっかいなのです。人のことを気にしている。これは声の聞こえる、お手紙は朗読されますのでコミュニティで、声の聞こえるおせっかいグローバルネットワーク、これが古代のキリスト教でした。皆様、もう一つグローバルネットワークがローマ帝国には存在していました。どういう人たちでしょうか。それは帝国のエリートたちです。属州の支配者と皇帝のファミリーです。それは本当にトップです。で、キリスト教会は下の方のグローバルネットワーク、上と下に全く違うネットワークがあったということでございます。さて、植物の比喩に戻りましょう。ここで言う実りは、私が想像するところではそのような人と人のつながりです。実りというものは、しかし養分が集まってできるもので、それを食べて他の人が生きるものだと思います。そのキリスト教会が配ったものには、物質も実はたくさんございます。パウロも献金運動をしていますね。で、ローマのキリスト教会の歴史で大したもんだと私が思うのは、生産式が終わった後、食べ残しのパンとブドウ酒を持ってよそのコミュニティを訪問していたそうです。我々やりませんね。同じ日本キリスト教団の教会そばにあっても、生産式の後パン持っていかないでしょ。で、彼らやったんですね。で、これは本当に素敵な象徴的な連帯の行為だと思います。そしてそれ以上に彼らが共有するのは、お手紙に典型的に現れているように、語りかけの言葉と祈りです。で、私たちが栄養を分け与える相手は誰でしょうか。自分自身かもしれません。自分の子供たちでしょうか、家族でしょうか、私のコミュニティでしょうか。でも、この誠のブドウの木のうちにとどまり続け、多くの実りをもたらすという時は、私たちは自分たちのコミュニティをも超える視点を持つのがふさわしかろうと思います。多くの実と言われている時の、ギリシャ語は溢れる実りという言葉です。そのように復活のキリストが私たちをつなぎ合わせ、その中にとどまるように促しておられるのだ。これがイースターのあと、今日は第3の、日曜日ですけれども、喜べと言われていることの意味だと思います。お祈りいたしましょう。神様、私たちがあなたの愛の実りであり、実りになることができますように、私たちを愛の交わりの中に招き、その私たちを通してあなたが豊かな実りをもたらしてくださいますように、私たちが互いの違いを大切にできますように、そして共に真理を求めて進んでいくことができますように、主イエスキリストの名によってお祈りします。アーメン。ご一緒に賛美歌328番を歌います。お立ちください。